使徒言行録を読み進んでまいりまして、今日は使徒パウロの第3次伝道旅行の一番最後の場面となりました。ついに最終目標地であるエルサレム、都エルサレムに到着いたしました。前回紹介いたしました、私たちはという主語で集中的に語られるのが今日の18節のところで一旦終わります。その後は使徒言行録の27章まではしばらくそれは途絶えて、パウロがとか、特定の人が主語となってまいります。改めて私たちパウロとルカと仲間たちがエルサレムについて、エルサレム教会に向かうわけですけれども、いわば一番最初の教会、エルサレム教会とこの遠いシリアとか現在のトルコ、ギリシャで活動しているパウロとその仲間たちとの関係は一体どうなのだろうかと思うわけです。使徒言行録の記者ルカはこの関係が良いものだと記そうとしています。エルサレムの初代教会は実はイエス様が選んだ十二使徒、十二弟子が収めているのではどうもないようなのです。エルサレム教会の実質的なリーダーは主の兄弟のヤコブという人だったようです。イエス様の弟にあたる人ですね。使徒言行録15章のところで違法人がユダヤ人でない他の民族の人がキリストを信ずる信仰を持って救いに預かろうとするときに聖書の律法を守ることを条件とするかどうか、そのことを議する会議が行われました。エルサレム会議と私たちは呼んでいますが、その会議でその異邦人といわれる外国の人たちがキリストを信じて救いに預かるにあたっては律法の義務は課さないと、旧約聖書にある諸々の戒め掟を義務とはしない、それを最終的に提案して決着をつけたのが実はこのヤコブというリーダーでした。では十二使徒たち、十二弟子たちはどうしていたのだろうかと思いますが、おそらく主イエスの言葉やなさったことの証言者に徹しているようであります。つまり教会という群れが組織としてどんどん巨大化していくわけです。それをこう運用していく、回していくことはなかなか大変なことで、いわばこのマネージメントがいるわけですね。十二使徒たちはそのために召されたのでは実はなくて、証言者ですね。イエス様はこうおっしゃった、イエス様はあそこでこういうことをなさった、その間近で見聞きしたことを伝えていくことに前進していった、専念していったと思われます。さて使徒パウロはこのエルサレム教会の実情をよく承知しているようでありまして、エルサレムに着きますとすぐにこのリーダーであるヤコブのもとに仲間を伴って行くのであります。すると そこには長老たちが集まっていたとあります。パウロたち一行が来ることが分かっていて、迎える側のエルサレム教会の人たちもヤコブを中心に長老たちが集合して待っていたわけです。そしてパウロたちが来たことを喜んで迎え入れたとあります。さらにはパウロの異邦人伝道の詳しい報告を聞いて、エルサレム教会の人々は皆神を賛美したというのです。要するにこれはパウロたちとエルサレム教会との関係は大変良いものであったんだということをまず最初に印象づけているわけです。その上でヤコブはここエルサレムでは幾万人という凄まじい数のユダヤ人、ユダヤ教徒たちがキリストを信ずるキリスト者、キリスト教徒になっていると自分たちの側の報告をパウロたちにするのです。幾万人などとはかなり誇張しているとも思われますが、ただしここで実はただ報告しているだけではなくって、次の話題に展開するための鍵を言っているんです。なぜか、何かと言いますと、その幾万人ものキリスト信者となった人々は律法を熱心に守っている人たちですというんです。律法を熱心に守る人たち、改めてキリストを信ずる信仰によって救われるということと、旧約聖書の律法を守るということとの関係がもう一度問題にされようとしているわけです。ここエルサレムの実情をそのように報告した上でヤコブは言いました。実はパウロに対する誤った噂がその幾万のエルサレムの信徒たちに伝えられている、教えられていると。パウロのこの異邦人伝道の実績を無視できないのと、自分たちのいわばテリトリーの主要メンバーであるユダヤ人キリスト者の抱えているものとの狭間で、ヤコブをはじめエルサレム教会の指導者たちはある意味板挟み状態になっていると見ることができると思います。噂の内容は、パウロが活動しているのは外国ですから、ユダヤの国ではありません、外国で行く先々にどこにでもユダヤ人はそこに住み着いているんですね。で、パウロはその住み着いているユダヤ人のコミュニティ、共同体をこう拠点にして伝道活動を広げていこうとしていましたから、そこから話が伝わってくることになるわけです。でもねじ曲げられた話になるわけです。外国の異邦人たちの中で生活している同胞ユダヤ人たちに対して、パウロというこの指導者は子供たちに割礼は施すな、慣習に従わない生活をしなさいと教えている、そうやってモーセに背いている。モーセというのは要するに律法のことを象徴しています。そうパウロが言われているというのです。先ほど言いましたように、パウロは15章、使徒行伝15章のあのエルサレム会議で公式に教会として異邦人が救われるにあたっては律法の条件は課さないという決定に従って彼は伝道してきています。同胞ユダヤ人に対しても 音の軸になる。救いはただキリストを信ずる信仰のみによるのだという点は変わらずに言っているはずでありますが、ユダヤ人として神から与えられた律法を、ユダヤ人としてのアイデンティティを守るべく律法を守ろうとすることについては、それを全く否定してきてはいないのです。同胞ユダヤ人に対して積極的に律法から離れろなどとは決して言ってない。もともと律法を持ってない違法人に対して、律法を守る条件は救いには課せられていないですよとは確かに教えているけれども、パウロ自身も旧約の民、イスラエル、ユダヤ人の一員であるという自負は強く持っており、そのゆえに、かつては律法がこう足かせのように、縛るもののようになっていたものから、主イエスによってそこから解放されて、そして、律法そのものはやはり神様から与えられた自分たちへの特別な宝だと思って大事にしてきているわけです。アブラハムを祖とする神に選ばれた民、もう現代の新約の民、私たちからすると旧約の民としてのアイデンティティ、自意識、自覚を尊ぶことは、パウロはずっとしてきていることでありました。その実例として、第二次伝道旅行の途中に、リストラという町で、弟子となった若いテマテという青年がおりました。彼は、ギリシャ人とユダヤ人の両親を持っており、半分ユダヤ人半分ギリシャ人、パウロの片腕として一緒に伝道しようとしていくときに、例えば街道に入ってシナゴグというユダヤ人の集会所、街道に入ってこう話をしたり、いろんなことをしようとするときに、この若きテモテが喫水のユダヤ人と言い切れないものがあったわけです。それ何かというと、割礼を受けてなかったんです。パウロは手元に割礼を施して、いわば正真正銘のユダヤ人と呼べるようにした上で、一緒に活動を続けていくことになったわけです。その時にパウロの使徒言行録はですね、そのシナゴクというところにいるユダヤ人たちのことを配慮して、気にして、そうしたと記しております。旧約の神の民としての自負のゆえに、律法を与えられたということは、ユダヤ人にとって、もう、とてもとても手放すことなど到底できないものであったと言ってよいでしょう。この感覚につきましては正直私どもにはピンとこないところかと思います。おそらく、ヨーロッパやアメリカの人たち、ユダヤ社会、ユダヤ人たちがいっぱいいる世界の人たちでも、ユダヤ人としての律法、ユダヤ教徒であった場合ですね、そこからキリスト教徒に変わったとした場合です、それでも律法というものがこう生活の中にこう完全にこう染み込んでいるという表現がよろしいかと思うんですけども、一体化しているわけです。ですからキリスト教徒になったからといって、その ユダヤ人キリスト者がですね、律法のさまざまな掟や決まり事をもうすっかり忘れたかのように無視した生活ができるか、おそらく到底できなかったと思います。やっぱり自分たちユダヤ人に神様が特別に与えてくれた大事なものだと思っていたでしょうし、パウロもそのことはやはり同じ思いであったと私は思いますし、彼の行動を見てもそうだと思います。エルサレム教会のリーダーであるヤコブは、このパウロに対する嫌疑、あるいは誤った噂を払拭しようとしたわけです。彼らはパウロを信用している、信頼している。パウロがユダヤ人としてイスラエルの民の一員として律法を大事にしてくれている。その上でキリストを信ずる信仰にきちんと立っている。わかっているんです。でも誤解している人たちがたくさんいる。ほっとけば騒ぎになったり暴力沙汰になる可能性さえある。だから今パウロがエルサレムに来たこの時点で、その嫌疑や誤解や曲解を払拭したいわけです。払い拭う、払拭する、すっかり取り除く。パウロはが律法をないがしろにしているという誤解を解く。そのためにヤコブは具体的な提案をしたわけです。ユダヤ人の宝であり誇りである律法をないがしろにされることは、おそらく自分たちを否定されることと同じに感じられて、その誤解が激しい怒りとか憎しみにさえなっていったのではないかと思われます。ユダヤ人キリスト者にとって、シリスによって救われるという共通基盤を持っているはずなのに、いわば第一義的なことではないけれども、大事にしている律法がないがしろにされるのは、やはり受け入れがたいということであった。パウロがその受け入れがたいことをしていると聞かされて、それを信じ込んでいる人たちが大勢いる。それがエルサレム教会の現状であったわけです。指導者ヤコブは、この溝を埋めるべく、誤解の払拭のために目に見える証拠を提示するよう求めてきた。それは旧約の民数記で読んでいただきましたナジル人と呼ばれる誓願をかけた人たちが、願をかけるって日本でも言いますけども、誓願を神様にしてですね、それが満ちる時がやってくるわけです。ある一定期間それをするんですね。7日とか30日とかいつかあるんですけれど。で、その誓願の期間が満ちた時に何をするかというと、それまでずっと髪の毛を切らずに伸ばし続けるんですね。それからブドウから作ったものは一切口にしない。そういう生活をして、旗から見て、ああ、この人ナジル人になってんだっていうのが分かるようにするわけです。で、その期間が終わった時に、長く伸びている髪の毛を実は全部剃り落とすんです。剃り落として、それと同時に、供え物、捧げ物を祭司に渡すわけです。で、その祭司は、剃り落とされた髪の毛と、捧げ物等を持って、それを焼いて神に捧げるんです。ただ、今の民数記の規定読んではお分かりのように、その一部は祭司たちのものとして 避けられるんですけれどもね。でもいずれにしてもそういう請願をかけた最後のところの儀式というんでしょうか、締めくくりの技があるんです。ただただそれは神殿に行って、エルサレムの神殿に行って祭司たちにやってもらわなきゃいけないわけです。お金がかかるんです。しかもそれは決して安くなかったようです。ですからヤコブ、指導者ヤコブがパウロに、その誤解の払拭のために、あなたはこの今私どものところに 4人の請願者がいるから、なじり人がいるから、この人たちを神殿まで一緒に連れてって、で彼らのその捧げ物と髪を剃る手当の費用をあなたが出してやってくださいと、そういう求めであったわけです。実はこのナジル人の最後のこの髪を剃り落とし、捧げ物を捧げていく、そこにかかる費用ですね、これを第三者が、払ってあげるということは、その第三者の信仰をの徳を高めるとして非常に良い技だというふうにこの時代されていたそうなんです。信仰的にとても徳の高い敬虔な技とされていたんですね。他の人のその請願をこうが終わる時の、髪を剃り落とす剃髪って言いますけどね、の儀式の費用ですね、それを出してあげる。この古い時代にですね、ヨセフスという歴史家がおりましてですね、古代史という書を残してくれていて、私たちこう聖書のことを調べたりするときとても助かる非常に古い資料があるんです。でその古代史の中でですね、ヨセフスが書いてくれてるんですよ。ヘロデ大王の息子になりますが、ヘロデ・アグリッパという領主がいたんです。このヘロデ・アグリッパという領主はですね、非常に多くのナジル人に剃髪のための頭を剃るためね、剃髪のための費用を用意したと言うんですね。まあ自分たちのこの領民にこう慕われるべく、その剃髪料をですね、たくさん振る舞ってやった。ああうちの領主様は本当に信仰深い敬虔な人だという評判が欲しかったんだと思いますね。でそういう、まあ、実際に事例がありますので、ここでエルサレム教会の指導者ヤコブがパウロにこの剃髪料を出してやってくれと、そうすれば周りにいる人たちはみんなそれを見ててですね、ああパウロというこの人はちゃんと律法を大事にする人なんだと、契約の民の一員としての信頼を回復していくことにつながるんだという提案だったわけです。そしてこのヤコブはですね、パウロのために確認するように、使徒言行録15章のあのエルサレム会議での決定事項、すなわち異邦人が主イエスを信じて救いに預かるときに偶像に捧げられた肉、血、締め殺された肉、みだらな行いを避けるようにということを改めて明言し、異邦人に律法を求めているのではないのだということをはっきりさせているわけです。問題は同胞ユダヤ人なんです。旧約の民でキリスト者となった者たちにとって、自分たちがずーっと大切にしてきた律法をどう扱うのかでありました。パウロはヤコブの求めに応じました。4人のナジル人を伴いエルサレム神殿に行き、まず清めを受ける。パウロも外国から来ている人間ですから、 異邦人に触れて汚れてを身に受けているものとしてですね、聖なる神殿の中に入るにはやっぱり清めを受けなくちゃいけなかったんです。4人のこのナジル人もそうでした。で、清めを受けてですね、神殿の中に入り、祭司にこの4人のいわば満願の儀式のための費用を払って、その諸々の手続きを取り行ったわけであります。私ども改めて立ち止まって思うわけです。信仰のみでよかったはずなのに、結局パウロはここで妥協したのではないか。妥協というのは信仰の筋を曲げてしまうことになるのではないか。これは教会を割らないための牧会的配慮になるのか。でもそれはパウロの主イエスに対するまっすぐな生き方に矛盾するのではないだろうか。ヤコブがエルサレム会議での決定を明言し、パウロの異邦人伝道を肯定しているわけです。認めている。今問題になっているのは、パウロの同胞ユダヤ人で、キリスト者となった者たちの思いであります。キリストによって救われたことは間違いない。そこの一致は確かにある。そして律法が救いの条件にならないことも確認されている。その上でユダヤ人として旧約の民として持っている神から与えられた律法を主イエス・キリストが完成してくださったからといって律法を手放すようなことはできない。その同胞ユダヤ人のユダヤ人キリスト者の抱えているものをパウロもよーく分かっていた。だから主の十字架の救いをいただいた者として、ただ主のために、誠の教会が立つために、同胞ユダヤ人信徒への配慮として、ヤコブの提案を受け入れ実行したわけです。それがパウロなりの主イエスからいただいた愛への応答でありました。律法へのこだわりを人間的なものとして切り捨てていくこともあるいはできるかもしれません。しかし信仰の中心軸を失わないで仲間のへの配慮をしようとするのは、互いに愛し合えとの主の言葉を実践することではないだろうか。私どもも信仰の中心軸、つまり主イエス・キリストの十字架によって全く罪許され、あの復活の命に預かって私どもは天国に入れていただけるんだというこの救い、この中心にある軸になる部分はみんな共通して持っているわけです。その上でそれぞれの人生や家庭などの環境によって追ってきているものがあるわけです。今はユダヤ人という神の民という律法を持つ人たちという巨大なグループが相手ですけれども、現在の私どもの教会だって皆さん一人一人追っているものが違うはずです。家族関係だって、仕事のことだって、健康のことだって、いろんなものを皆さん追ってるでしょ。で、みんな違いますよ、それは。キリストの十字架と復活によって、自分は救われて、神のことされて、救われるっていう、その軸になるところは一緒でも、周りで、追っているものは一人一人違っている。しかもその人にとっては実は大事な事柄であることが多いわけです。 旗から見るとこだわりですよ。そんなことにこだわらなくていいのにって思うかもしれない。でも本人にとったら大事なんです。その本人にとって大事なものが第二次的な、第三義的なもの、副次的なもの、二番目になるべきはずのもので、決して第一のことの中心にはならないのは分かっているけれども、大事なことは大事なんです。そのことを思いやる配慮なんですよ。ユダヤ人が律法をやっぱり大事にしたいという気持ちを持っているわけです。パウロもその一員ですよ。異邦人からしたらもう別にいいじゃない、もう終わったんだよって言っちゃうかもしれませんけれども、でも本人たちにしたらそんなこと言えるわけがない。その大事にしているものを尊重するわけです。尊ぶわけです。それが今日パウロがやっていることなんです。ナジル人のその頭髪代を出してあげて、ちゃんと律法を自分も大事にしてるんだよってことをちゃんと見せてあげる。そうすることによってその人たちが大事にしていることをちゃんと私も尊んでますよってことが分かる。あ、この人は私たちがと信仰の救いの軸は一緒だけども、この脇で持っているもう一つ別に大事にしているものも尊んでくれているんだなって分かるわけです。何か信仰の潔癖さのようなものでですね、そんなものはもうこだわっちゃダメです、そんなものはもうやめなさい、捨てなさいなんて切り捨てさせるのはですね、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいと命じられたあの主の言葉にそぐうものとは言い難い。第一義になすべきものは第一義にする。そこはぶれない。ぶれてはいけない。しかし第二義的な副次的な事柄については互いに思いやる。教会はそのように、実は副次的なものは実に多様で違っていながらそれでも一つになるという実に不思議な群れであり共同体であります。この第一義にする、軸になる十字架の主の許しと復活の命にしっかりと立っていくときに、副次的なものを認め合い受け入れ合って、誠の主の体なる体が教会が作られていく。私の教会もそういう教会として歩んでいきたいし成長していきたいではありませんか。